今日はエゼキエル書の第6章を見てまいります。今日短い箇所ですので前節拝読いたします。エゼキエル書第6章。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、イスラエルの山々に顔を向け、それらに向かって予言せよ。イスラエルの山々よ、神である主の言葉を聞け。神である主は山や丘、谷川や谷に向かってこう言われる。見よ、私は剣をあなた方の上にもたらし、あなた方の高きところを滅ぼす。あなた方の祭壇は荒らされ、あなた方の香の台は破壊される。私はあなた方の中の刺し殺された者どもを、あなた方の偶像の前に投げ捨てる。私はイスラエルの民の屍を彼らの偶像の前に置き、あなた方の骨をあなた方の祭壇の周りに散らす。あなた方がどこに住もうとも、まちまちは廃墟となり、高きところは荒らされる。こうしてあなた方の祭壇は廃墟となり、罰を受ける。あなた方の偶像は破壊されて消滅し、あなた方の甲の台は切り倒され、あなた方の技は消し去られ、刺し殺された者があなた方のただ中に横たわる。その時あなた方は私が主であることを知る。しかし私はあなた方のうちのあるものを残しておく。あなた方が諸国に追い散らされる時、剣から逃れる者たちを国々の中に残す。あなた方のうちで逃れた者たちは捕虜になっていった国々で、私から離れた彼らの会員の心と偶像を慕う彼らの会員の目に、私がどんなに傷ついたかを思い起こす。自分たちのした悪やあらゆる意味嫌うべきことを彼ら自らが嫌うようになるとき、彼らは私が主であること、また私が理由もなくこの災いを彼らに下すと言ったのではないことを知る。神である主はこう言われる。あなたは手を叩き足を踏み鳴らして、イスラエルの家の意味嫌うべきすべての悪のゆえに、ああと嘆け。彼らが剣と飢饉と疫病によって倒れるからだ。遠くにいる者は疫病で死に、近くにいる者は剣に倒れ、生き残って監視されている者は飢饉で死ぬ。こうして私は彼らに対する激しい憤りを終わらせる。彼らのうちの刺し殺された者たちが祭壇の周りの自分たちの偶像の間に、すべての高い丘の上や山々の頂に、すべての青々とした木の下や、すべての茂った樫木の木の下に、すなわち彼らがあらゆる偶像に香ばしい香りを備えた場所に横たわるとき、あなた方は私が主であることを知る。私が彼らの上に手を伸ばし、すべて彼らの住むところ、アラノからリブラまでの地を完全に荒廃した地とするとき、彼らは私が主であることを知る。今日はこの6章から2節にありますように、 イスラエルの山々に向けられた予言、偶像礼拝を民が続けていた、高きところを築かれた山々に向けての裁きの予言について共に見てまいります。天の父様、あなたのお言葉が開かれました。コリント書にありますように、イスラエルの民が荒野で、また約束の地で主に逆らって滅ぼされた出来事は、私たちへの戒めのためです。どうか同じ過ちに陥ることがないように、私たちを教え導いてください。そしてあなたの救いを感謝できますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この前の箇所、5章の終わりではエルサレムが、滅ぼされることが、中心に、予言されていました。エルサレムが、包囲され、そして、陥落し、疫病、飢饉、そして、剣によって命を、落とすことが予言されていました。その後に、主の言葉がエゼキエルに再び臨みます。一節から七節は、偶像礼拝に対する刑罰、八節から十節は、残された者が、いて、偶像を厭うようになること、さらに11節以降は、ようやく彼らが主を知る、滅び、裁きの中で、主を思い起こすということが予言されています。エゼキエルは遥か、遠く、バビロンの地にいました。彼は、故郷イスラエルの山々に向けて、予言せよと、主から命じられて語ります。約1000キロ、西の、先に、あります。彼が生まれ育った地ですので、どんな山々かということを祭司であった彼も思い知っているところなんですけども、この山々にはイスラエルが入る前から偶像の祭壇があり、そしてヨシュアによって、征服された時に、偶像の祭壇は、破壊されたのですけども、父の時代、そして、ダビデ・ソロモンの時代を、経て、再び、偶像の祭壇が、各所に、築かれるようになりました。そしてモーセの時代から警告されていました、呪いの裁きがもたらされることになります。二節に、イスラエルの山々に顔を向けてと、エゼキエル書では人の子よという呼びかけもよくありますし、顔を向けてと、実際、遠くにある これから死の裁きを受けようとする故郷に向けて、彼は、語ります。その声は、当然この1000キロ先に届くわけではありませんけども、遥か遠くにあっても神の御言葉は成就してゆきます。私たちに与えられました神の御言葉も遥か遠くで語られ、私たちに届きました。そして語られた通りにキリストの救いをもたらし、また語られた通りに救いは完成していきます。遥か昔、遥か遠方で語られたとしても、全地を支配される主の言葉は生きて働き、朽ちることはなく、すべて成就することを私たちは覚えていましょう。3節をもう一度拝読いたします。イスラエルの山々よ、神である主の言葉を聞け。神である主は山や丘、谷川や谷に向かってこう言われる。見よ、私は剣をあなた方の上にもたらし、あなた方の高きところを滅ぼす。この言葉は、音としては響かなかったでしょうけども、そんな、1000キロを超えてはですね、しかしそれを聞いた、声で聞くことがなくてもですね、聞いたことがなくても神の言葉は伝わっていました。成就することを通してです。約束の地に入る前から警告されていた予言が成就するのです。ここに引用いたしましたが、申命記の12章の2節から5節、旧約聖書、336ページです。申命記12章、2節から5節を拝読いたします。あなた方が追い払おうとする異邦の民が、その神々に仕えた場所は、高い山の上でも丘の上でも、また青々と茂るどの木の下でも、それをことごとく破壊しなければならない。彼らの祭壇を打ち壊し、石の柱を打ち砕き、アシェラ像を火で焼き、神々の彫像を切り倒して、それらの名をその場所から消し去りなさい。あなた方の神主に対してはそのように礼拝してはならない。ただあなた方の神主が自分の住まいとして皆を置くために、あなた方の全部族のうちから選ばれる場所を訪ねて、そこへ行かなければならない。こう言われていましたけども、破壊し尽くされませんでした。また破壊されても再び気づかれました。主の皆が置かれた場所、はじめは城でしたけども、やがてエルサレムに神の箱が入れられ、そして神殿が築かれて、ここに祭りごとに集まって礼拝するように定められていたにもかかわらず、やがて信仰が堕落した時に、北王国では 2カ所の、高きところに金の格子の偶像が据えられ、また、イスラエルの王もユダの王も、特に、バール・アシェラの、偶像の、信仰を、持ち込み、また、他の神々の、偶像礼拝も持ち込んで、残虐な礼拝が捧げられていました。約束の地にヨシアの時代に入った時に偶像をことごとく破壊したはずだったのですけども、ヨシアの晩年にはすでに偶像が広まっていました。ヨシア記の24章にある通りです。24章422ページの14節、14節ですね、423ページ。今あなた方は主を恐れ、誠実と真実をもって主に仕え、あなた方の先祖たちがあの大河の向こうやエジプトで仕えた神々を取り除き主に仕えなさいと。ヨシアは民の心を、そして行いを知った上で、好きな神々を今日選んで、拝むがよいと突き放して警告しました。そして改めて民は偶像を除くことを誓いました。24章の20節を読み出します。あなた方が主を捨てて異国の神々に仕えるなら、あなた方を幸せにした後でも主は翻ってあなた方に災いを下し、あなた方を滅ぼし尽くす。民はヨシュアに言った。いいえ、私たちは主に仕えます。ヨシュアは民に言った。主を選んで主に仕えることの証人はあなた方自身です。彼らは私たちが証人ですと言った。今あなた方の中にある異国の神々を取り除き、イスラエルの神、主に心を傾けなさい。民はヨシュアに言った。私たちの神主に仕え、主の御声に聞き従います。しかし実際はヨシュアの死後、世代交代がなされると、再び民は偶像を慕うようになりました。サムエルが出てきて、サウル、そしてダビデと、偶像礼拝を根絶していきましたけども、再び、民は偶像に従っていきました。聖書の中に聖絶という言葉があります。それは良い意味では働き人として性別するという意味がありますけども、悪い意味では神様を信じ従う信仰を損なうので断ち切らなければならない、断ち切らなければならないものに対して聖絶のものといい、断ち切ることを聖絶するというふうに用いられています。そしてもしそれを断ち切らなければ イスラエル神の民あなた方が聖絶のもの断ち切られなければならないものになってしまうと警告されました。にもかかわらず偶像を捨てなかったためにイスラエルが聖絶のものになり裁きを招かれたのです。裁きを招いてしまったのです。かつて、みだらなまた残酷な、礼拝が捧げられていた場所に偶像礼拝者たちは屍を晒すと、そして、偶像礼拝場を滅ぼすと主は、警告され、実際そのことが起こりました。どこに逃れようとどこに住もうと、民は逃れることができませんでした。7節をお読みいたします。刺し殺された者があなた方のただ中に横たわる。その時あなた方は私が主であることを知ると。主の警告の通り、予言の通りのことが実際に起こりました。これは、仕方がなかったというの、言うのではなく、神様からの、警告に聞こうとしなかったから、あらかじめ告げられた裁きが自分のうちに及んだのだということを彼らはやっと気づきました。神様を侮ってはならないことに痛みを通して気づくことになりました。堕落が始まった、創世記3章では、神様との約束を守ることによって善悪を知るのではなく、破ることによってもたらされた裁きと悲惨を通して悪がどれほど、いけないことであるのか、不従順がどれだけいけないことであるかということを思い知るわけですけども、イスラエルの民は残念なことですけども、信じてまた従い続けてよかったと主を知るのではなく、自分たちが主を侮って逆らったために裁きを受けてしまった、この裁きをもたらしたのは主であったと、主の言葉の通りだったと思い知ることになりました。私たちはこの歴史を聖書を通して知らされていますので、最終的な、もうこの先はない、キリストの救いをいただいた私たちは不信仰に陥ることなく信仰にとどまりましょう。イスラエルの民がこのように災いを受けたのは、裁きを受けたのは、私たちへの戒めと警告のためですから。さて、エゼキエル書の6章の8節から10節では、主が残りのものを残しておくことが告げられます。民は、疫病で命を落とし、飢饉によって滅び、そして、次に倒れる中でわずかなものが、逃亡しますけども、追い迫る敵に倒れてしまいます。 その中でもある者たちは生きながらえ、神様の憐れみをもとで生かされます。生きながらえましたけども、9節にありますように捕虜にされました。そして引いて行かれた先は、大手を振って偶像礼拝がなされていた場所でした。約束の地では主を拝んでいつつ偶像も拝むという形でした。そして清い礼拝、主への礼拝では飽き足らず、他の神々にうつつを抜かしていたんですけども、今は主を慕い求めても帰れない、また神殿もないという状況に置かれようとしていました。それは、きちんとした、幸いな伴侶がいるのに、飽きてしまって他の異性のもとに惹かれて、そして、誘惑に陥った末に結婚が破れて、もう再び結びつくことができなくなりまして、しばらくして、ああ最初の相手の方が良かったと言ってももう戻れない、そうなってしまうのと似ています。9節、あなた方のうちで逃れた者たちは捕虜になっていった国々で、私から離れた彼らの会員の心と偶像を慕う彼らの会員の目に、私がどんなに傷ついたかを思い起こす。自分たちのした悪やあらゆる忌み嫌うべきことを彼ら自らが嫌うようになるとき、今まで、主のもとにあってどれほど幸いであったかということを、それを失って、気がつき、自分たちがしたことがどれほど神様を悲しませてしまったか、怒らせてしまったかということに改めて気づくようにされるというのです。こうしてイスラエルの民は少なくとも形の上では偶像をもう二度と拝もうとしなくなりました。こうして約束の地に帰らされるんです。そして十節、彼らは私が主であること、また私が理由もなくこの災いを彼らに下すと言ったのではないことを知ると。偶像に慕って偶像を慕っていた時にはもう煩わしいと、聞きたくないというような思いでいました。しかし裁きにあった後、自分たちがどれほど主を悲しませ怒らせたかということを痛感したときに、どうして主が警告されたのか、そのことをやっと分かるようになったと分かるようになるとエゼキエルは告げました。 神様は、あらゆることを通して、ご自身を知らせ、私たちを幸いに導こうと、されます。エゼキエルの後の、箇所では、理由もなく暮らすと言ったのではないということが繰り返されると同時に、慰められる、そう、語っています。あ、苦しんでよかったと、裁きにあってよかったと、主は正しいことをされたんだと、そしてこのことが分からなければ決して幸いを得ることはできなかったんだと、自分たちの経験した苦難を、それでよかったと納得するようになるというのです。私たちはさらに優れた救いをいただいたものとして、このイスラエルの民の痛みと慰みを覚えつつ、主への忠実な信仰を瞳のように守っていきましょう。燃え差しのように、天国に行くのではなく、希望にあふれて、天国に行き、そしてイエス様からよくやったと、信仰を守り通しましたという証を持って主に召されていきたいのです。神様は多くのものを願っておられませんね。これだけの人を導いたとか、これだけのことをやり遂げたとか、そういうことではなく、信仰を守り通した、それで義の冠を与えると約束しておられます。それを目指しましょう。さて、エゼキエル書の6章の最後のところです。改めて裁きをどのように受け止めるかをエゼキエルを通して主は語られます。11節、不思議なことが告げられています。神である主はこう言われた。あなたは手を叩き、足を踏み鳴らして、イスラエルの家の忌み嫌うべきすべての悪のゆえに、ああと嘆け。彼らが剣と飢饉と疫病によって倒れるからだと。剣と飢饉と疫病によって倒れたらもう何もできないんですけども、生き残った方たちに告げます。大変不思議な言い方をされますけども、手を叩く、そして足を踏み鳴らす、これは敵に対する勝利の雄たけびで出てくることです。私たちは勝利したぞと、敵は何、自分たちの前に倒れた、私たちは勝利だと言って、敵に対して、誇る、仕草です。そこはその中は栄光と喜びの、デモンストレーションなんですけども、しかし同時に、ああと嘆けと、これは、災いなるかなと、そういう嘆きを表す言葉です。勝利だと言いつつ嘆く、どちらの意味もこの同胞が命を裁かれて失うときに、この嘆きと勝利と、どちらも叫べというのです。 イスラエルの主であるお方が偶像礼拝に勝利して裁かれました。主が勝利されたという点では主の民の勝利であり、そして誉れです。しかし自分たちは主が勝利されて主と共に喜ぶべきものであるのに、聖絶のものになってしまって、同胞のほとんどが命を落とし裁かれてしまった。これから回復が始まるにしても、その犠牲はあまりにも大きかったのです。そしてこの後も苦難が続きます。戦乱によって略奪と破壊によって、国土はもう見る影もないほど荒らされてしまいます。まだ裁きは終わっていませんでした。ですから確かに主は勝利され御言葉が成就したのですけれども、自分たちはそして憐れみによって生かされて、これから回復があるにしても、あまりにも大きな痛みと犠牲のゆえに、勝利の喜びは消し飛んでしまっている、そんな状況だったんです。神様は確かに憐れんでくださいます。そしてイスラエルの栄光の約束を成就してくださいます。しかしその成就のために、どれほど多くの命が奪われてしまったでしょうか。主がなさったことは正しいのです。間違っていたのは自分たちです。そして主は憐れみによって私たちが生き延べるようにしてくださった。厳しい裁きの中でも神様は憐れみに富んだお方だ。それはそれで感謝なのですけども、しかしあまりにも痛い犠牲だと、そうなることを主は告げました。私たちはここまで大きな犠牲を払って主を知ることを望むでしょうか。神様はあえてそういう道に通らせたわけじゃありません。民が告げられていな、いたにもかかわらず主に逆らったためにこうなってしまったのです。悲しむことは幸いです。しかしできることなら喜びと感謝と勝利のうちに歩みましょう。誠実に歩んでもやはり試練はありますけども、誠実に歩んで試練を受け、そして乗り越えさせてくださる方が、不真実に歩んで試練にあって大変な痛手を持って立ち返るよりもずっといいことです。私たちはどちらにしろ御国に入るまでに多くの苦しみを経なければなりません。その時に悪を行って苦しむのか、善を行って苦しむのか、善を行って苦しむものでありたいですね。しかし悪を行ってしまったからといって絶望しないでください。ここに マナセのことが脱ぎ書きされていますね。歴代史第2の33章の13節、このマナセ王はイスラエルを偶像礼拝の極地にまで引き込んでしまって、神殿にさえ偶像を持ち込んでしまい、もう滅亡するしかないということを確定させた王です。で、彼自身まだ捕囚の前ですけども、バビロンに引いていかれてやっと、悔い改めたんです。彼は、悔い改めることができました。しかし彼が偶像に引き込んでしまった多くの民は悔い改めないまま滅んでいったのです。それはどれほど大きな痛みだったでしょうか。私たちは神様の真実を知って感謝するものですけども、過去を残さないで主に真実に使い続けるものでありましょう。確かに国々が不信仰ですと神の民も同じように災いに遭います。しかし世に流され不信仰に陥った生徒として生涯を全うするのではなく、信仰の国また時代に生かされても信仰を守り抜いた者として生涯を全うすることを目指しましょう。神様は耐えられない試練に合わせることはなさいませんので、お祈りいたします。天の父様、あなた方は私を知ることになると警告されました。どうか幸いのうちに歩んで死を知る者とならせてください。イエスのお名前によってお祈りいたします。アーメン。